皆さん、こんにちは。9月22日、第383回、気まぐれラジオです。今日は、ゲストがいらっしゃってます。大学の先生。慶応大学、ね、かっこいいよね、慶応大学の、野口和幸さんです。野口さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもよ
よ
ろ
ろ
しし
く
く
お
お
願
願
い
い
しし
ま
ます。
す。どうも。慶応大学、慶応大学と野外活動ってあんまり、すっと結びつく感じじゃないんだけどさ、なんか、慶応ボーイってなんか、そうさ、
いえいえ、なんたって、あれですよ、牧有恒さんっていう、
はいは
い
い。
わゆる日本アルプスを登
おう。
った、槍ヶ岳登った牧
な、は
有恒さんは慶応
い。
大学出身です。
なるほど。
加山雄三さんは、湘南でサーフィンとかしてました。
まあ、そういえばそうだけどさ、なんか、慶応ボーイって言うとなんか、すげえおしゃれな人たちみたいな感じで。ねえ、でも、ねえ、
でもそんなことないです。
慶応大学で野外活動っていう、野外教育を教えてらっしゃるということで、今日はいろいろお話を聞きたいと思う。とはいえ、慶応大学で野外教育を教えてらっしゃる野口先生ってどんな人って知らない方も多いんで、簡単に自己紹介してもらってもいいですか？
はい、皆様、改めましてこんにちは。野口和幸と言います。キャンプではなんちゃんと呼ばれています。私はですね、もともと小学校の教員を目指して東京学芸大学という教員養成系の大学に行きました。高校生の時とかは結構自転車で旅行するのが好きで、1週間で自転車にテント担いで尾瀬とか日光とかを回ったりとかしてたんですけど、大学に入って授業でですね、野外活動という授業がありまして、そこで初めていわゆる教育キャンプというか組織キャンプというか、それの洗礼を受けまして、あ、世の中にはなんて面白いことがあるんだろうと、キャンプの虜になりまして、大学の時は部活動もしてたので、あまりそういった活動はできなかったんですが、野外活動を教えてくださっていた先生の研究室に入って、勉強して、
塚原
で、
先
どうやらそこ
生。
には大学院があって、大学院に行くと野外教育の勉強ができて、しかもキャンプにいっぱい行けるらしいということで、大学院に行きました。そうすると、とても愉快な方々が指導者としていましてですね、そういった方々、結構大学の先生が多かったりしたんですね。で、大学の先生をしていると、こんなに楽しい、愉快なキャンプができて、こんなに楽しくてユニークな人になれるんだっていうふうに思いまして、あ、なんだ、大学の先生楽しいな、思って勉強していたら、縁があって慶応大学に入り
な
まし
るほど、
た。
すごい。
はい、そんな、はい。
塚原先生のところにいたんだよ
塚原先生のところです。
ね。
はい。はい。
そうですか。それで、野外教育って言っても、ぼわーっと広い、っていうか、まあ、僕らは野外教育とか、野外活動とか、自然体験って言って、ぼわーっとしたまんま、活動してるんだけど、大学の先生っていろいろ研究とかするんでしょ？
はい。
専門は何なんですか？
私はですね、今一番興味があるのは、僕は主に、自閉症の子供たちを対象とした、アウトドアのプログラムをしてるんですけど、様々な個性や障害とか、病気とか、そういった、個性のことをスペシャルニーズなんていう言い方をしたりするんですが、それぞれの特別な、個性がある人を対象にした、アウトドアのプログラムが、その人や、保護者の方や、周りにどんな影響を与えるのかみたいなことに興味を持って研究しています。はい。
研究って言っても、要は、キャンプだからさ、要は平べったく言えばね。だから、本を読んだり、論文を読んだりするだけじゃなくて、実際にキャンプしないと始まんないでしょ？
そうですね。
ね、
は
と
い。
いうことは、実際にそういう子供たちのキャンプをしてるの？
私、10年ぐらいですね、自閉症のある、子供たちを対象にした、サマーキャンプを、2011年ぐらいから、毎年行っています。今年で11年目になりまして、最初に参加した子は今ちょうど20歳ぐらいですかね。 支援学校を卒業して、立派な社会人になってい
おお、なるほど。
ます。はい。
はい。このホームページ見たんだけどさ、プチ
はい。
冒険クラブっていうのが、それ？
はい、そうです。
あー、なるほどね。どういう活動をしてるの？主に。
はい。ちょっとどうしてこういうキャンプを始めたのかっていうきっかけからちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、私、2008年から11年、2年間ですね、ちょっとアメリカに、勉強に行く機会がありました。そこがですね、ノースカロライナ州という州で、アメリカの東部の真ん中あたりにある州なんですが、そこに行くっていうことになったら、私、その前から少し障害のある人たちを対象にしたキャンプにお手伝いとかしてたんですけど、そこにいる、いわゆる障害者支援に関わる人たちが、もうノースカロライナ州に行くなら、ぜひ、ティーチを勉強しなさいっていうふうに言われました。それはですね、ティーチと言います。TEACCH でティーチって言うんですけど、これはですね、自閉症のある人たちが、地域の中で生涯にわたって生活していくために必要な、例えば教育ですとか、あと就労の支援ですとか、あとは生活の支援ですとか、そういったものがトータルになって、一生涯にわたって、そういう人たちが、その人らしく、過ごしていけるような、体系があるんですね。教育だけじゃない。はい。そういったプログラムがあって、最近かなり日本でも取り入れられているんですが、そういうことを勉強しなさいと言われまして、行ったところ、アメリカではですね、本当に自閉症に限らず、様々な障害とか、あとは、病気ですね。小児がんとか、あとは二分脊椎症とか、そういった様々な、病気や障害のある人たちを対象に、いわゆるサマーキャンプが行われてたんですね。はい。そういったところに、行かせてもらって、研修させてもらっているうちに、やっぱりこういう人たち、私たちは、子供たちが自然体験で成長したり、楽しいと思ってくれたりっていう気持ちがあるっていうことはよく分かっていましたけれども、そこに行って、そういった病気とか障害とか、そういった様々な個性がある人たちも、普通の子供たちと同じように、キャンプでの様々な体験や、生活を楽しんでいる姿を見て、ぜひこういった活動を日本でもやりたいなと思って、帰ってきて始めたのが、プチ冒険クラブという名前の活動です。名前の由来がですね、それぞれの個性とか、準備段階によって多分冒険できるレベルっていろいろあると思うんですけど、その人たちにとってちょっとだけでも冒険できる範囲を広げていくっていう意味で、プチをつけました。はい。はい。ということで、始めまして、中心となるプログラムが、3泊4日の、サマーキャンプを、毎年しています。これは小学生、中学生です。で、やっぱり、最初はいろいろ大変なことが、大変、いろいろ大変なんですけど、これ始めると止まらなくなるので、ちょっと端折りますが、やっぱり何年かしていくうちに、彼らがそれぞれのペースで様々な体験とか活動が楽しめるようになってくるんですね。で、一応うちは高校卒業したら一度卒業っていう形をとっているんですけれども、せっかくそういった活動が楽しめるようになってきたのに、そこで終わってしまうのは、残念だなということで、新たな機会を作ることにしまして、社会人を対象に、それぞれが好きだと思う活動に特化して、例えばですね、登山とか、ロッククライミングとか、それから雪の活動とか、そういった活動に、年3、4回ぐらい加われるようなプログラムなんかも最近は行っています。はい。
それは、みんな、野口君が指導してるの？
一応ですね、サマーキャンプは一応僕が中心になって、僕一人ではできないので、基本的にキャンパー一人に対して、スタッフ、サポートするスタッフが必ずマンツーマンでついて、指導をしているので、 サマーキャンプ子供16人対象なんですけど、うん、スタッフ全部入れると45人ぐらいになる、
そうだよね、
大状態なんですね、うん、はい、で改めて始めたその社会人対象とした僕たちは部活動って言ってるんですよ、うん、部活、うん、はい、登山部とか、うん、スキー部とか、クライミング部とか言ってるんですけど、うん、それはですね、登山ガイドの方とか、うん、ロッククライミングのガイドの方とか、うん、そういった方々に、指導をお願いしています。
なるほど、
はい、
うん、やっぱプロに来てもらってるんだ、
はい、
うん、いいことだね、そういうのってね、う
ん、はい、
実際にそういう子どもたち、自閉症の子どもたち、のまあだから、プチ冒険クラブっていうのは自閉症の子どもたちが集まってやるクラブだよね、
はい、
で、
はい、
その子たちとその、
はい、
普通の健常の子どもたちが一緒になってやるキャンプっていうのはないの？
ですね、うん、究極的には、うん、私だけではできないので、さまざまな専門家の人たちと一緒に組みながらやりたいんですけれども、うん、今はその自閉症スペクトラムっていう個性のある方を対象に、うん、その人の、個性に合わせた、サポートができるような体制をしっかり整えて、うん、その人のためのいわゆるちょっと最適化したようなプログラムが提供できるというのが今一番の目標ですね。一緒にできるのが本当は一番なんですけどね、うんうん、はい、
なるほどね、
はい、そのあたりで言うと、うん、私がちょっと勉強させてもらったアメリカでは、うん、そういったさまざまな対象別のキャンプがあったり、うんうん、あとはそういった、個性がある人も個性がない人も一緒に活動するような、サマーキャンプ、うん、いろんな形のサマーキャンプが、あります。はい、で、なんですけど、すごく僕が向こうに行って思ったことは、うん、彼ら、そういった様々な個性がある人にとって、あなたが行けるサマーキャンプはこれですよって固定されるんじゃなくて、うん、あなたが行けるサマーキャンプはこれとこれとこれですよみたいに、いくつかのタイプがあって、はいはい、その中の一つが例えば、その個性に特化した宿泊のプログラムだ、
はい、
その個性に特化した日帰りのプログラムだ、
はい、
あとは、そういった個性のいろんな人が集まるような宿泊のプログラムっていうようなところから、はい、その人のニーズに応じて選べるっていうのがすごく大事だなっていうふうに思っていて、うんうんうん、それが日本でもできるようになるといいなと僕自身はすごく思ってます。
あ、そうだね、それいいね、
はい、
そういうキャンプやってみたいね、
はい、
ね、うん、ぜひね、まあ、民間の団体もそこそこ成熟してきてるからさ、
はい、
だからぜひそういうところと上手に取り組んでもらってやってもらえるといいなってすごく思いますね、
はい、
まあ、でもこのコロナで今ちょっときついよね。
そうですね、でも今のところですね、その日帰りで、うん、部活動はなんとかできていまして、
うん、なるほど、
はい、この前はですね、うん、クライミングに、行ってきたんですけど、うんうんうん、それはですね、ラジオにも出てきましたけど、コバちゃんの奥さんの、はいはい、タミーにお願いして、
うん、
で、実際にコバちゃんと一緒に、
うん、
障害者のクライミングの協会の会長されている、
うん、
方に指導させていただいて、ね。
ああ、そうですか。
はい、
コバちゃんというの
は、はい、で、他にも、そうですね、うん、はい。それで、他にもスキーも、専門のインストラクターとか、うん、あとはカヤックの専門のインストラクターにもお願いしてるんですけ ど、うん、ど、実は僕はここに一つちょっと思いがありまして、うん、私自身がプログラムをしていると、うん、どうしても指導できる数っていうのは限られてきちゃうんですよね。
うん、そうだね、
はい、
うん、
結局毎年毎年同じ学年の子が5人ぐらいずつ行って、うん、でそれが10年出すと50人になって、
うん、
これが20年つくと100人になるということになると、はい、やっぱりきめ細かな支援ができなくなっちゃうというところがあるんですけど、うん、うちでちょっと自然の楽しさっていうのを体感してくれた子たちっていうのは、うん、多分一定の配慮を、うん、インストラクターと そういったいわゆる一般のアウトドアガイドの人たちと一緒に活動ができるっていうふうになんか、思えるようになってきまして、うん、私自身、そういった、自閉症っていう個性がある人たちが配慮をいただきながら、うん、そういった一緒にアウトドアガイドの人たちと一緒に活動できるような橋渡しができたらいいなっていうのもこの活動の大きな目的の一つになってます。
いいね、いいね、
はい、
自然学校のキャンプなんかにも来てほしいね。
本当に自然学校とも、ね、コラボできるとすごくいいと思うんですよ ね、
そうですね、将来的にはそういう子たちがね、はい、来てくれる
という
、はい、ありがとうございます。実はもう時間が来てしまいました。
喋りすぎました。
いやいや、いいんですよ。ね、大学の先生がそういう研究をしながら、そういう子どもたちを上手に育てて、ね、自然学校とタイアップしてくれるといいなと思いますけど。はい、ちょっともうちょっといろんな話が聞きたいんですけれども、すいません、時間が来てしまいましたので、これぐらいにしたいと思いますので、これをもっと聞きたい人は直接連絡をしてください。ということで、ね、はい、今日はこれぐらいにしておきましょう。はい、それでは慶応大学の野口先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、どう
も。というわけで、慶応大学の野口先生にお話をいただきました。障害のある子どもたちのキャンプっていろんなところで最近はもうたくさんやってくれてますけれども、そういうものをきちんと大学の先生が民間の団体とこうコミュニケーションを取りながら研究をしてもらって、もっと成果が上がるようにするとか、お話があった社会の仕組みに作り変えていくってとても重要なことだと思いますよね。ぜひ興味のある方は野口先生に連絡をしてみてください。野口和幸で検索すると Facebook とかつながれると思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はこれぐらいで。